皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月21日にミンフィネットで発表された長春のダーファー弟子が師父の恩を偲ぶという内容です。それではお聞きください。長春のダーファー弟子が師父の恩を偲ぶ。文、カナダのダーファー弟子。私は1993年に長春で法を得たダーファー弟子です。今は海外で同宗と共に毎日3つのことを行っています。私は当初法を得た時のいくつかの経験を書き出して師父への無限の感謝を表したいと思います。1992年10月、体調が良くなかった3番目の姉が精神的に元気になり、見た目も若返ったのを私は目にしました。彼女はファールンゴンを修練したからだと言いました。私は32歳からリウマチ性心臓病、リウマチ性関節炎、高脂血症、動脈硬化などの病気を患い、仕事ができず病気休暇で家にいました。吉林省のあらゆる大病院を訪ねましたが、どれも効果がありませんでした。姉の話を聞いて、私もファールンゴンを修練したいと思いました。1993年の春、家の近くの勝利公園へ広報を学びに行きました。師父は私の動作を正してくださいました。練功が終わって自分の体の状態を師父に話すと、師父は私の体を調整し、もう大丈夫です、とおっしゃいました。その時私は何もわかっていませんでした。周りにいた学習者たちは急いで、もう治りましたということですよ、と言いました。家に帰る途中、みんなが、まず信じることが大事です、と教えてくれました。また、悟りも大切だと言われました。私は、広報の修練には、信じることや悟りが必要だとはわかりませんでしたが、みんながそう言うので、きっと何か理があるのだろうと思いました。次の日もまた行き、練功が終わると、師父は再び私の体を調整してくださいました。そして私は、もう治りました、と言いました。その夜、家で広報を修練していると、全身にたくさんの汗が出て、床が湿ってしまうほどでした。寝ている時にも汗をかき、寝具がびしょ濡れになりました。私は何が起きたのかわかりませんでした。夫は先生に聞いてみなさいと言いました。3日目公園に向かうと体がとても軽く浮いているような感じがしました。普段感じていた病の苦しみが消えていました。師父にこのことを話すと師父は、あなたはもう治りましたとおっしゃいました。何年も患っていた病気で多くの大病院にも通いましたが治りませんでした。しかし連行してわずか3日で全てが治りました。私は感激し、誰にでもこの広報を伝えたいと思いました。それ以来30年以上もの間、私は非常に健康で薬を一粒も飲んだことがなく、注射も一度も打っていません。師父が法を伝え始められた頃はとても大変だったと思います。毎朝公園に行って学習者の動作を正してくださっていました。初めて行った日に師父は私が新しく来たことを知っておられました。1993年、師父は吉林大学で講習会を開き、私たちの時期には連続して3つの講習会が開かれ、私と家族はそれぞれ異なる講習会に参加しました。ある日の昼、非常に暑い日でしたが、私がチケットを買いに行った時、師父が笑顔で外におられ、私にチケット窓口の場所を教えてくださいました。室内では2人の学習者がチケットを売っていました。 講習会が始まるとき、師父は入り口で一人一人を迎えておられました。当時、私たちは何も知らず、ただこの師父は親しみやすく、いつも笑顔だなと思っていました。会場内では話している人や子供が走り回ったり、うちわで仰いでいる人もいて、講義が始まろうとしているのに、誰も静かにしようとはしていませんでした。師父は笑顔で、今日は本当に暑いですね。うちわをしまって静かにしてみてください。そうすれば涼しい風が吹いてくるのを感じるでしょう。と言われました。信じた人たちは本当に涼しい風を感じ、信じなかった人たちはますます暑くなってしまいました。その後、みんなが理解してからは、そういった現象はなくなりました。1994年、私たちは新しい住宅団地に引っ越し、勝利公園が遠くなりました。私は家の近くの小さな公園で連行場を作りたいと思い、ちょうど同州の A さんやその家族も同じ考えだったので、この修練の場所ができました。私たちは毎日決まった時間に連行し、毎朝5時から6時、夕方は4時から5時まで行いました。最初は4人で始まりましたが、だんだん人が集まり、私たちはみんなに広報を教えました。当時はまだ初心者が多く、足を組むことができない人も多かったので、みんなが主導的に朝2時に集まって連行動作の練習をし、やがて全員が足を組めるようになりました。その後、私たちは法を学ぶグループも作り、毎晩7時半から法を学びました。私たちの連行場では学習者同士の交流を実施し、同州 A は私にその司会を頼みました。修練を始める前は何か発表をするときや書かなければならないとき、私はいつも後ろに下がってしまいました。ですが、この連行場での最初の交流で私は引き下がることができませんでした。教室が満員の人で埋まっているのを見て、私は自分に怖がらないでと言い聞かせました。交流会は成功裏に終わりました。同州 A の息子がビデオ撮影をしてくれました。ビデオを見返すと、壁にかけられた主婦の写真が主演を行っているのが見えました。それを見たみんなは非常に感銘を受け、やる気が湧き、私たちはしっかりやらなければならないと言いました。後に私たちの連行場からさらに多くの連行場が生まれました。主婦は私たちの連行場を二度訪れてくださいました。みんなの連行が影響しないように、主婦は一人の補導員にだけ声をかけられ、連行した後でその補導員がみんなに、主婦が来られましたと伝えました。みんなが大いに励まされました。その後、私たちも他の人の連行を邪魔せず、用事は連行した後に話すということを学びました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。師父が広報を伝えてくださっていた時は非常に質素でした。事務所もなく、補導員に会う時は同州の家で行われました。 主婦はいつも時間通りで1秒も遅れることはありませんでした。主婦は歩道員に、
長春のダーファーデ氏が率先して法を暗唱する活動を始められますか?
と言われました。私たちは戻ってみんなにこのことを伝え、同州 A はまず小グループに分かれて、一つのグループが一つの段落を暗唱し、小グループが十分に暗唱できたら修練場所で全員で暗唱しようという考えを提案しました。歩道員は各グループに分かれて暗唱の進み具合を確認しました。グループに向かう途中、私は空に法の連行音楽が鳴っているのを聞き、主婦が私を励ましてくださっていると感じました。その時は朝に連行する時、暗唱できないところはとにかく努力し、食事をしている時や寝ている時にも暗唱のことを考えました。そのやる気で誰もが遅れを取りたくないと思っていました。ある清掃員たちがファールンゴンを学びたいと言ってきました。私たちは毎朝早く清掃員たちと一緒に仕事を終えた後、主婦の広報録音を流し、彼らに広報を教えていました。4日目のことです。私はいつも通り早朝に起きて連行し、午前2時に下に降りて同州と合流しました。夜が明けておらず、階段には全く明かりがなく、最後の数段を降りるとき、私は階段を踏み外し、左足の上に全身で倒れ込んでしまいました。同州が音を聞いて駆けつけ、私が地面に座っているのを見て、大丈夫ですか?と聞きました。私は足首に痛みを感じていましたが、暗くてよく見えませんでした。私は大丈夫ですと言ってそのまま出発しました。清掃員たちと一緒に仕事をしている間、足首が痛んで追いつけませんでしたが、私はザンファールンに書いてある詩譜の法、忍びがたきは忍びうる、行いがたきも行いうるを心の中で念じて何とかやり遂げました。夜が明けると足首がひどく腫れているのがわかりました。みんなが休むように言いましたが、私はほうきを杖代わりにして歩きました。ふと顔を上げると、道路の向こう側に白ひげを生やした老人が座っていて、足を組み杖を手に持ちながら私に向かって微笑んでいました。よく見直すとその姿は消えていました。これは主婦が私を励ましてくださっているのだと感じ、私は大丈夫だと思いました。そして通常通りみんなと一緒に仕事をし、広報を教え続けました。9日間の講習会が終わる頃には足も治っていました。1998年のある日、みんなが、主婦が戻ってきた気がすると言っていました。同州の何人かが私にそのことを聞きましたが、私はわかりませんと答えました。私自身もその感覚はありましたが、特に誰にも知らせませんでした。午後5時半、私は7時半にシャングリラホテルで会議があるという通知を受けました。会場に到着すると、まだ時間が早かったので、前の方に座って待っていました。誰かが7時半になったと言ったのを聞いた直後、主婦が来られましたという声が聞こえました。私たちは主婦が来られるとは思っていませんでした。気づいた時にはすでに主婦が会場の中央に歩いておられました。主婦は5時間以上にわたって講義をされ、水を一口も飲まれませんでした。その後、長春歩道院法会での説法が発表されました。時間が非常に遅くなってしまい、主婦が会場を去るときには、会場の右側を通ってみんなと一人一人握手されました。私はそのとき、ただ夢中で拍手し続け、気がつくと主婦が手を差し伸べてくださっていたので、ようやく反応して握手をしました。 その日、私たちは名残惜しそうに主婦がエレベーターに乗られるのを見送りました。主婦が去られた後も私たちはしばらく会場を離れることができませんでした。以上はすべて私の実体験です。私は今年74歳になり、ダーファーを修練して31年になります。この間、私は自分がまるで生まれたばかりの子供のように何もわからなかったことを実感しました。主婦が私に歩き方、人間としての在り方、善良な人間になる方法、修練とは何か、どうすれば向上できるか、そしてどうすれば基準を達成できるかを教えてくださいました。私たちは真剣に法を学び、修練し、本当に実践しなければなりません。そうすれば神の奇跡があなたの周りに現れるでしょう。修練の過程で私の周りには数えきれないほどの奇跡が起こりました。どんな言葉でも主婦への感謝の気持ちを言い表すことができません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。